五理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者。あれもおかげであったとわかるとき、過去一切が生きてくる。現在持っている難儀があったにしても、これも事実はおかげと悟るとき、ただあるものは親愛のみと分からせていただきます。肉眼に見るおかげは氷山の一角でありますから、どんなにお礼を申しても申しても足りません。過去も現在も一切がおかげと分かる本当の信者を目指しましょう。一切がおかげ。ではその一切がおかげとはどういうおかげでしょうか。私どもの身欲身勝手を叶えてくれるもの、その叶えていただいたとき、おかげをいただいたともちろん言います。私どもの願い事が叶ったとき、おかげをいただいたと、まあ思わぬ、それこそ利益というのでしょうか、私どもを喜ばしてくれるようなものが起こってきたとき、おかげをいただいたと申しますね。しかしこの誠のおかげ、私どもがいただくべき本当のおかげというのでしょうか、真実のおかげというものは、ただ私どもの願い事が叶ったとこういうことだけではありませんね。もちろん師匠は、この神様は願い以上、思い以上のおかげをくださると。私どもの願い事が叶うというおかげは本当のおかげではない。本当のおかげというものは、願い以上、思い以上になるものだと。師匠は、私の願いは一つも叶ったことはないと。しかし私の願いは叶わなかったけれども、その願い以上、思い以上のことになってきたというのが師匠の、まあ口癖のようにしておっしゃっておられたことですね。師匠の願いは何一つとして叶わなかったと。しかしそれ以上、思い以上、願い以上のことに展開してきたというのですね。そこにして初めて、まあ神様がくださる本当のおかげということになるのではないでしょうかね。その人間の持つそろばんと神様が持つそろばんとは、その大きさが違う。私どもが例えば1万円儲けたいと願うときには、神様は本当は100万円の儲けを出させたいと願っておられるのかもしれません。私どもの願いというものは、まあ小さいといえば小さい、神様の方が大きい、それはそうかもしれませんね。私どもが認識できる範囲というのはたかが知れておりますから、目に見えない世界がたくさんあるわけですから、目に見える世界というのは、たかだかいわゆる可視光線と言われる波長、光の波長がいくらからいくらまで、それ以外のものはたとえそこに光が当たっていても見えないわけですから、見える世界、触って感じれる世界、それは限られた世界でしかありませんね。その大きさにしても、私どもは地球を見ることができません。大きすぎるからですね。その地球の一部である大地は見ることができますが、地球全体は大きすぎて見えません。また小さいもの、これもそうですね、いわゆる病原菌と言われたり、細菌と言われたり、ウイルスと言われたり、そういうものを肉眼で見ることはもちろんできません。大きいものも小さいものも見ることができないのです。人間が 見て認識できる範囲というのはごく一部の限られた世界でしかありません。もちろん空気を見ることもできませんね。実際は小さなものが浮いているのでしょう。しかしそれを見ることはできません。またそこに存在するにもかかわらず光を通してしまうのでしょうかね。まあ詳しいことは分かりませんが、そこにはあっても見ることができないものがいっぱいあります。私どもに分からない世界というのは、むしろ分かっている世界の方がごくわずかでしかない。分からない世界がたくさんある。おかげもまたそうだということですね。そしてまた本当に私どもがおかげと言えるおかげというのは、やはり私どもの心が育つということではないでしょうかね。いかにここに100万円、1000万、1億円のお金をもらったとしても、心が貧しいならば幸せではありませんね。あれは何ですか。ある歌詞の歌にありますね。ボロは着てても心は錦。もしそれこそボロは着てても心が錦ならば、それはそこに幸せがありますね。もっとも師匠はボロは着てても心は錦と歌にはあるけれども、神様の心はボロを着せたいとは思ってはおられない。もし心が本当に錦ならば、着るものも錦を着せてくださる、着せようとしてくださる、そういう神様だと教えてくださいますね。私どもの心に釣り合ったものをやはり着せてくださる、着せようとなさるのがこの神様だと。ですからもしも錦の着物を着たいならば、心も錦になることだということにもなるのですけれどもね。そういういわゆる信心をさせていただく師匠の教えてくださる信心でも、一体どういう信心をしたらよいのか、どういう信心の稽古をしたらそういう心を育てることにもなるのか、私どもがそのなすべきこと、取り組むべきこととして師匠は5つの願い、そして5つの行、五願五行と教えてくださいます。5つの願い、体の丈夫、家庭の 体の丈夫、家庭の円満、子孫繁盛、家繁盛、真実の御用、神様の願いが成就しますようにという願いですね。これに私はもう一つ天地日月の心を加えさせていただいておりますが、6つの願いに私はなっております。そして願い、5つの願い、そして5つの行、日産、長教、新教、新教、家業の行ですね。このどうでも私どもが人間氏子として、この世におる人間氏子として願わねばならないものがこの5つの願い、まあ私は6つの願いですが、その体の丈夫ということも、これは心の丈夫ということも中に入っているものと思います。そして5つの行、私どもが取り組むべき5つの行、日産、まあ、教会に毎日お参りをするということでしょうかね。しかしそれがお参りができないこともありましょう。遠隔地であったりとすれば、日産的信心、教会に足を向ける、これは神様に足を向ける、 神様に心を向けるということでありましょうからね。その毎日神様に心を向ける日産強調教えをいただくということですね。毎日教えをいただく。そして信行、これは信心の行、例えばその神前廃止信行というものでしょうか。そしてまた心の行、まさに心を磨くということに取り組む、天地日月の心に取り組む、その心の行をさせていただく。そしてそれが家業の行、いわゆる一日寝て過ごすわけではありません。やはり家業というものを、それこそ働くというのでしょうか。働くというのは旗を楽にさせるということだと教えてくださいます。そのいわゆる家業、それはいろいろな家業がその人々それぞれにありましょう。それがただお金を生み出すというばかりではありませんね。それだけではないと思います。お金を生み出さない作業もある。いずれにしろ私どもが日々させていただく業、家業ですね。まあ中には寝ておることも家業という方もおられるかもしれませんね。いずれにしろその家業を通してそこに業をする、その家業こそ、それこそ業として、神様のお役に立つための業として取り組ませていただくということでもありましょうかね。この五願五行、あるいは六願五行を貫かせていただくことによって、私どもの心の中に開けてくる、まあ一切親愛であったり我が心であったりということになりましょうが、それこそが誠のおかげということになるのではないでしょうかね。中には思い通りになることもある、中には思い通りにならないこともある。しかしそれが一切が神様のおかげだということが分からされるようになる。そこに初めて、まあ、安心の心というのでしょうか、神様の懐の中にある我というものが実感できるようになる。まさに和らぎ喜ぶ我が心がいただけてくるようになるのではないでしょうかね。まずはそういうものだという教えをいただくということ、日産するということは日産して強調する、毎日教会にお参りして毎日教えをいただくということがやっぱり要になるのではないかと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。